リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということで、今回はまあ僕結構わりかしさ中国史の中でも、はい、まあ前漢の漢の皇祖、うん、劉邦さん取り上げること結構あるじゃん、は
い、あります。
で、はい、その三英傑の一人の漢信とか、うん、ね、背水の陣とかで有名な漢信とかも取り上げたことあるけど、う
ん、はい、
思い起こ返してみるとさ、長領についてメインで取り上げたことないよね、うん、
はい、長領はないないです
ない、
うん、
ない、
はい、
張本さんの長春に領は、はい、良い良好とかの領ね、うん、良いっていう、
はい、
っていう感じで、ね、長領っていう人がいるんだけど、うんうん、はい、この人は、うん、まあその漢信っていう人と、
はい、
商家っていう人と、
はい、
この長領っていう人、うん、この3人が漢の皇祖の三英傑と言われている人物で、はい、まあ、漢の皇祖が、うんうん、まあ、創業者ファウンダーで、はい、まあ、CEO、うん、まあ、CEO にしとこうかな、 CEO にすると、うんうん、はい、その漢信っていう人は、まあ、営業担当取締役というか、もう営業力、はいはいはい、半端な営業力でシェア、
うんうん、
85% 取ってきましたみたいな、うんうん、そういう人です、はい、で、
なるほど、
商家っていう人は CFO、うんうん、財務とかロジスティックスとかきっちりやって、うん、広報きっちりと固めて、はい、財務基盤安定ですと、うん、借り入れ必要に応じて資金調達資本調達ちゃんとやってます、
うん、
みたいなのが、はい、商家で、
はい、
長領という人は、まあ、戦略担当、
うん、
経営企画室長兼、
はい、
まあ、マーケティング本部担当役員みたいな、
うんうんうんうん、
だから、まあ、はい、どういうふうにやっていくのか、あるいは、まあ、うんうん、かき集めたお金使ってどこと M&A するんですかとか、
うんうんうん、
まあ、現場での営業活動をぐわってやってシェアを拡大するというよりかは、うん、そういった、はい、まあ、参謀軍師っていうとさ、なんかちょっと戦場に出て、うん、っていうイメージが強くなっちゃうけど、どちらかというと参謀本部に詰めて、はいはいはい、まあ、そこでいろいろね、うん、こう戦略を練っている人物、
うん、まあ、いろいろ計算したり相手のことを分析してどうするかとか、
まあ、なんか俺みたいな人だね、
はい、俺ってリートン、
うん、何この場
じゃあ、まあ、その話で言うと僕はどれなんだろうな。
君は三英傑じゃないから、君はあれだよ、
聞かなきゃよかった。
兵卒、兵卒、その辺で
兵卒、う
ん、その辺で、荷物運んでる人で、う
ん、いやいや、未来の漢信目指してますよ
まあそれはいいとして、
ちょっと出しましたけど、
はいはい、この長領という人、まあ、こういう、うんうん、まあ、これが結果というか、まあ、三英傑なんでこの人の名前が残ってるかっていうと、うんうん、そういうポジション、参謀というポジションで漢の皇祖の天下統一
を、うん、
なるほど、こう支援した、サポートした、うん、まあ、前漢っていう国は秦の始皇帝が中国を初めて、はい、まあ、統一した後、うん、その秦っていう国が、まあ、あっという間に始皇帝が死んだと潰れちゃった後、うん、まあ、国がまた分裂するかなと思っていたところに漢の皇祖が統一して、うん、はい、まあ、我々も今漢民族とか漢字とか、はい、そういう風に使う漢っていう言葉が、はい、こう残っていく、まあ、そういった巨大王朝、
うん、
途中で一回中断はあるんだけれども、漢の皇祖以降400年続く、はい、まあ、巨大な大帝国を築き上げたベースにいた参謀を務めているのが長領という人物なんだけど、まあ、ここから聞いて彼の、まあ、最初 その生まれ育ち前半生というか、どんな人だったと思う、うん、はい、例えばそのさ、あるじゃん、
はい、
その子供の頃からなんかその機転が効いてた子とか、うん、なんかあるいはそのやんちゃだったとか、なんかその子供の頃エピソードっていっぱいあるじゃん、うんうんうん、マリー・アントワネットだったら、ね、なんかその、うん、こうなんだっけ、モーツァルトが午前演奏した後に、
はい、
転んじゃったモーツァルトをこう助けて、うん、助け、はい、助け起こしてあげて、モーツァルトに将来お嫁さんにしてあげるよって、うん、なんかそういう、
はい、
なんか、なんか ふわっとした、なんかこう可愛らしいエピソードが残ってたりとかっていう、
はい、
なんか、
はい、
じゃこの長領という人の若い頃、うんうん、 まあはい、10代から20代とかってイメージかなぐらいのどんな人だったエピソードが残ってると思う、うん、
ここまでの話聞いて僕は思うのはやっぱ頭の良さ際立ってた人物なんじゃないかなって想像しましたね。
トンチが効いてたりとか、
まあ、若い頃その年上の人年配の人と、まあ、議論してもうならせてしまうような
なるほどね、
なんかそういうなんか起点の効き方とか頭の回転とか、うんうん、言葉とかなんかそういうのが若い頃から目立ってる感じかなって想像しましたけど。
なるほど。どちらかというとだから、うん、天才型、うん、秀才型、うんうん、はい、なんかこう冷静な人物という感じがするのかな、う
ん
う
ん、は
い、
しますけど、うん、どうだったんですか。
実はですね、彼はですね、はい、若かりし日の頃、うん、彼はテロリストだったんです、
うん、テロリスト、
テロリストです。
ってことは彼が誰かを暗殺しようとしてた。
あ、よく
分
かった、ね、
みたいなエピソード。
そう、彼は真の始皇帝、はい、真の始皇帝というのは3回命を、まあ、はい、狙われている、その記録に残ってる限りはね、うんうん、もう細かいことで言ったらなんか、はい、いろいろあるだろうけれども、うんうん、3回記録に残っているんですが、はい、うん、秦の始皇帝が天下を統一した後、
はい、
まあ、巡行に行くんだね。いろんな各地を、まだ天下は統一されたばっかりだと、秦、うん、の始皇帝、はい、皇帝というものはどういうものかというのもみんなが分かっていない、うん、これを自分の、うんうん、意向を示すために、はい、地方巡業って言ったらなんかお相撲さんみたいなんだけど、うん、あの地方にこう行ってたわけ、
うん、で、なるほど、
そのすごい大車列を作って異様さをこうね、うん、みんな示して、
うんうん、
で長領という人は、はい、ここは多分蘇氏のイメージ通りだと思うんだけど、もともとこの戦国の七雄と呼ばれた秦の始皇帝に滅ぼされてしまった国の漢、うん、今のあの韓国の漢ね、はい、あのちょっと画数の多い、うんうん、
はい、
あの漢字の漢とは別の漢からっていう国が、うん、はい、あったんだけど、うん、その国の王族だった、
は
い、で、おじいちゃんとお父さんは王様ではなかったんだけど、
うん、
宰相、宰相として五代の王様に仕え続けた、はい、まあ、そういった名門一族だったのね。
はあ、なるほど。
で、なんだけど、
うん、
滅ぼされちゃったわけじゃん、秦の始皇帝が天下統一したってことは。
そっか、自分の国を失った立場に。
そう、失った。
長領はいるわけですね。
失ったんだけれども、うん、
はい、
まあ別に滅ぼされたわけ、まあ、滅ぼ家自体が壊されたわけでは、うんうん、それなりの財産、召使いとかもいて、はい、うん、あのそれなりの財産を引き継いで真の時代を迎えていたんだけれども、うん、彼はもう復讐の鬼と化し、
うん、
真の始皇帝を殺さねばならない、
はい、
俺は絶対にこいつをぶっ飛ばす、こう理想というか、もうそのね怒りに燃え、
うん、
そこに全財産をつぎ込んでいくわけ、
うん、
もう優秀なこう刺客をこう集めてこうやったりとか、いろいろその巡行のルートを調べたりとか、もういろんなそういう復讐のためにお金を費やした結果、なんと弟が死んだ時に自分のねお葬式を出してあげるお金もなくなっちゃってたっていうぐらい、めちゃくちゃなんだろう、熱いというか、
うんうんうん、
なんか行動派だったわ。
もうやると決めたことにもうド直球という、
ド直球というか、もう絶対許さねえみたいな。
そうなんだ。
なんかそこまで激しい印象なかったでしょ。
ないです。なんかむしろなんかちょっと冷静で頭脳的で、
で、まあ、うん、そういう時代が変わったら時代が変わったで、その中でどう泳いでいこうかなみたいなね、そういう考え方をする人な印象あるんだけど、前半生の彼はもう熱い激しい男だったわけよ。
真逆ですし、もう始皇帝のことをもう思い出さない日はなかった
なかったぐらいだと思うね。
感じかもしれないですね。
で、実際に始皇帝を狙いにこう、うん、総会校っていう、まあ、これちょっと何の本名じゃないと思うんだけど、そういう資格として今名前が残ってる人と一緒に、うん、その人に訓練をさせて、はい、鉄槌をこう、うん、投げつけて車を、うん、に乗っている始皇帝を車ごと破壊、うん、殺害するっていう計画を立てて、うん、ついに、
はい、
そのチャンスを得ていったんだけれども、
はい、うん、
それが始皇帝の車に当たらないで、
なるほど、
外れてしまったと。
外れちゃったと。
始皇帝は徹底的にね、うん、ドイツが俺の命を狙ったんだっていうことで、
はいはい、
もう大捜索をするんだけれども、
うんうんうん、
長領はそこから逃げ延びて、
はい、ほう、
まあ、その激しい人物だったわけですよ。
いや結構距離近づいて狙うとこまで行ったんじゃないかなと思って。
どうなんだろう ね、まあ、あの AC にそのハンマー投げ、要は室伏選手だよ、うん、室伏、
はいはいはい、
室伏選手のやつで、うん、わーあーってなんか何メートル飛んだか知らないけどまあそれでもさ、はい、言うても、うん、やっぱり 100メートルぐらいには近づかなきゃ無理だよね多分。
そうですよね、
どんなに1キロ先からは無理じゃん、うん、
無理無理無理、
うんうん、そうするとやっぱ100メートルとか50メートルとかまで来て、
ね、
そこで室伏さんがさくるくる回りだしたら、うん、まあ警戒するよねなんだ、まあ、何してたあいつみたいな
何投げんだ、どこに投げんだ、こっちに仕事入れそうと
護衛の人も ねそこは SP がちゃんと働いたんだろうな、うんうん、
かもしれないですけどねそっか、でもギリギリまで迫ったっていうぐらい、まあ、彼はまあ計画性とかそういうね、狙い定めた、そう、
しかもその命をかけてくれる人をね、うん、育て上げたっていうのもすごい、自分が実行犯にはなれないから、う
ん、そっかそっか、
そのね、言うてもいくら激しい思いを持っても、うん、彼自身が豪傑じゃなくて、うん、まあ多分やさ男、うん、参謀的なね、
はい、
肉体だったわけだから、そこにその怪力のスポーツマンを連れてきてやったっていう、うんうん、わけなんだけど、ま
あ、組織の大小はあれど組織を作ったっていうことではあるのかな。
組織じゃないんじゃない？
ちょっと違うかな。
組織じゃないよ。そのなんか、うん、だってさ、俺とさ、組織の2人でこのラジ歴やってるけどさ、これ組織とは言わないや。
ああ、ちょっと組織に言うのは大げさすぎるな。
そう、うんうん、組織を作ったっていうのが、まあまあ、ただ自分のその理想に向けて浸水して行動を共にしてくれる人物をね、
う
ん、見つけることができたという意味では、
ね、うん、
まあ、ってことはやっぱり俺長領ってこと？
うん、あのリートン、
うん、
じゃあ僕はなんかその豪傑的なハンマー投げちゃう感じ。
まあでも確かにあのハンマーは投げないけど、うん、そしたら、うん、まあこのポッドキャストのね、いろんな配信の手続きとか準備とかいろいろやってくれてるわけだから、うん、まあ、そういう意味で言うと僕らは、
うんうん、
あの長領だったのかな。
なるほど、
ということで、
なるほど、
今日はこの辺りにして、はい、次回またはい、あの長領のね、その先の人生というものについてご紹介していければと思います、はい、うん、
ぜひ
今日も皆さん聞いていただいてありがとうございます。ラジオ歴史小話、お相手は私リートンと
ソッシーでお届けしました。バイバ ーイ。こんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか？政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ、歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方は、ぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などでラジレキ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。